はい、始まりました。 Cネットジャパンのニュースの裏側。この番組では Cネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、その記事を手掛けた記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と副編集長の加納の2人でお届けします。加納さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、予算関連を担当しております加納です。よろしくお願いします。
お願いします。いや、でもあれですね、本当になんでしょうか、まあ、コロナになってそれがより加速しているのかもしれないですけど、本当にこの 1,2 年ぐらいって、そのあまりこのファンドというようなイメージがないような業界とかでも、すごくこうファン CVC のファンドとか、あとはその大企業としてのスタートアップとの競争みたいなものも増えてるなと感じるんですけど、加納さんもその辺取材してて感じることありますか？
あ、そうですね、 CVC もすごく大きなところですとソニーさんが結構やられてらっしゃったりとか。
あ、確かに、はい、
あとなんか VC の方とちょっとお話しさせていただくと、すごい面白いスタートアップの方をやっぱたくさん知ってらっしゃってご紹介いただいたりとかして、新規事業というかベンチャー生まれやすい環境が整ってきたのかなと思うことが最近すごく多いです。
私も去年も結構いろいろ取材して、まあ、変わったところで言うとアフリカに特化したファンドみたいなものも取材しましたし、あとは、エネオスさんですね、
はい、
エネルギーで知られるエネオスさんの VC の話を聞いたりとか、あと年末はデライトベンチャーズというですね、
はい、
DNA のこう社員をそそのかして起業させるみたいな、はい、面白いファンドとかいろいろ取材はしたファンドじゃないか VC ですね、はい、とかいろいろ取材したんですけれども、はい、今回はですね、そうなんですよ、すごく増えてて、でやっぱり一方でそのどんどんこう乱立してくるので、そこはやっぱりそれぞれ結構個性とか、はい、特徴みたいなものを出していかないと、なかなか多分スタートアップからも選んでもらえないんだろうなというようなところもありますよね。
そうですね、本当にここまで増えちゃうとどこと組むのがいいのかがスタートアップの方でもちょっと、まあ、嬉しい悲鳴だと思うんですけど、ちょっと選び放題みたいなところもあるのかもしれないですよね。
そうですね、結構海外アメリカとかだとそのスタートアップの方がちょっとなんて言うでしょう、立場が上みたいな、そのスタートアップが VC を選ぶみたいなこともよく聞きますけど、日本も少しずつそういう風になっていくのかなという気がしますね。はい、
ね、いいですね、そうなると、
うん、ますます盛り上がってくるのかなと思うんですけど、そんな中ですね、はい、まあ、今回加納さんがまた新たなですね、ちょっとファンドを取材されたというところで、まずこちら教えていただけますか？
はい、こちらはですね、三菱地所さんのアクセラレータープログラムとかスタートアップ向けの施設とか、すごくスタートアップ支援をたくさんやってらっしゃるんですけど、その中で新しいファンドができたということで取材をさせていただきました。でやっぱりすごいのが、出資額が100億円規模っていうのがすごいなっていうのと、あと割とシードとかアーリーとかそういう今までなかなか手が届きにくかったスタートアップも含めて、広いスタートアップに向けて投資をしていただけるっていう、すごくちょっと夢のような感じの投資のファンドになっております。
結構三菱地所さんのレベルになってくると、それこそ昨年のシーネットのスマートシティのカンファレンスでも登壇いただきましたけど、なんかこうスタートアップからしても組むことによるメリットがすごく大きそうな気がしますよね。
そうなんですよね、三菱地所さんってやっぱり街づくりとかをしている関連で、実証実験とかがすごくうまくできそうだなっていうイメージもあるんですけど、
はい、
実際にテナントで入られている企業が本当にたくさんあるので、いろんなところと組み先を見つけてもらえるみたいな意味でもすごく魅力的な企業ですよね。
でもあれですよね、地所さんってその記事を読むと今回が初というわけではなく、その5年以上前からスタートアップエコシステムというか、まあ、にこう関与してきたというか、30社ぐらいには出資しているという実績もあるんですよね。は
い、そうなんですよね、結構驚いたんですけど、金額にしてもかなり大きい金額をすでに投資されていて、ただそれがすごくうまくいっていて、実際にジョイントベンチを立ち上げられたりとか、出資したものを三菱地所のところに取り込んで新しい事業としてビジネスをスタートされていたりとか、実はこれ取材に三菱地所さんのビルにお伺いしたんですけど、取材の時にお茶を出してくださって運んできたのが実はロボットで、 これもそうした一環としてやられているっていうことでした。
面白いですね。それはもうこぼれなかったですか？
あ、全然こぼれないで、
はい、
あのなんか配送ロボットみたいなことですかね。で、全て人を介さずコーヒーが運ばれてくるっていう。で、あのそうやってビルの中にもちゃんと取り込まれているっていうのがすごくいいですよね。実証実験としても、すごくやりやすい環境になってるなと思いました。
なるほど。今回そのファンドの名前が、ブリックスファンド東京でいいんですかね、これは。
あ、そうですね、はい、
はい、このちょっと名前の由来も面白いなと思ったんですけれども、
はい、
明治期より日本の産業発展を支えてきたその丸の内を想起させるレンガをモチーフに名付けた、はい、ということなんですね。
そうなんですね、有楽町というか大手町ですね、三菱一号館っていう、うん、あのすごく素敵なレンガ造りの建築があるんですけど、あそこがもう三菱地所の源流っておっしゃっていて、
うん、なるほど。それを、丸の内っていうイメージありますもんね。確かに
ありますよね。
はい、そうですね、今回のちょっと投資テーマみたいなところとか、どの辺に注力していくのかみたいなところも簡単にお伺いしてもいいですか？
はい、今回ですね、実は私的には結構意外だったんですけど、不動産とか、あの不動産ペップとか建設とか、今まで三菱地所さんが組まれていたようなところとはまた別の組み立てになっていて、投資テーマが新しいライフスタイル、既存産業のパラダイフシフト、サステナビリティという3つで、さらに注目領域はサイバーセキュリティ、ヘルスケア、脱炭素とか Web3 まですごく幅広く捉えているんです。
Web3 も入ってるんですね。
そうなんです。
なんかかなり本当に手広くというとあれですけど、今回はちょっとそこも含めて本気度が結構感じられますね、
はい、そうなんですよ。やっぱり今までやってきたその不動産とか今までの既存事業に近い領域のものがうまくいっているっていうこともあると思うんですけど、今までにない形のファンドを組成しているっていうのがすごくスタートアップの方にとっても魅力的ですよね、
うん、今回のファンドのメンバーもあの取材をされたと思うんですけど、どういう人が、はい、いるのかってちょっと教えていただけますか？
あ、取材させていただいた橋本さんのお
話とかですかね。あ、そうですね、はい、
橋本さん自身は以前京急電鉄にいらっしゃって、はい、そちらの方でもやはり新規事業を立ち上げてらっしゃったりとかした担当者で、うん、うちの方のイベントでもご登壇いただいたりとかしてますよね。
そうですね、
はい、で、はい、今回の三菱地所に移られて新しいタイプのファンドを立ち上げるということで、すごくお話を伺った時にもうすごくキラキラしていて、本当に次の産業を作るっていう意気込みを強く感じました。
橋本さん本当に何でしょうかね、とてもポジティブですごいエネルギッシュな方ですけど、今回もやはりそうですか？
はい、はい、とてもエネルギッシュでしたなんかもう見ている先が5年とか10年じゃなくて30年先ぐらいの日本の産業を考えてらっしゃるみたいなイメージでした。
なるほど、そのあたりはやっぱりそうですね、三菱地所さんならではかなと思うんですけど。
そうですね、
橋本さんは本当に結構付き合いは長いというとあれですけど、
あ、そうですね、
はい、最初はなので京急さんの新規事業担当者として、はい、シーネットの冠イベントのシーネットジャパンライブに新規事業の作り方みたいなテーマで出ていただいて、で、ね、そしたらそうですよね、三菱地所の新規事業担当者に転職しましたってご連絡いただいて、はい、あ、じゃあ今度はスマートシティで一緒にできるじゃないですかみたいな話になって、で、昨年の、そうですね、秋に開催したイベントではメインスポンサーになっていただいたという感じで、はい、かなりちょっと深く我々もお付き合いさせてはもらっているんですけれども、
ついに長いお付き合いになってきましたね
ついにファンドも作ったというところで、これはちょっとますますいろいろと一緒に面白いことできそうですね。
本当に新しい産業を作っていくシネットジャパンもちょっとお手伝いできたらいいなと思いますよね。
いいですね。ちなみに今後って何かこう決まってることってあるんですか？
今後決まっていることは、ま、丸の内エリアを活用して実証実験やられたりとか、スタートアップを支援しているメニューを幅広く揃えてらっしゃるっていうことなんですけど、今回 すごい幅広い領域にリーチしていくために、独立系のベンチャーキャピタルのプライムパートナーさんと組まれていて、そこがすごく海外のベンチャーにも強いということなので、国内外含めていろいろな面白いスタートアップを紹介していただけるのではないかなと、私的にも期待しています。
なんか記事読むと2020年代の半ばまでに累計500億円となる見込みみたいなところまであって、かなりの金額ですよね。
そうですね、これ本当に大きな金額なので、いろんなスタートアップの方がここから出てくるといいなっていう感じですよね。
はい、ちょっとこれはまたいろいろと今年度も続報出てくると思うので、ちょっとそちらをぜひ加納さんに、はい、伝えていただければと思ってます。
行っていきたいと思います。
はい、ではですね、今日はこの辺にしたいと思います。加納さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。